おしゃべりオムライスポッドキャスト、
カメラを止めるな超絶ネタバレ感想戦スペシャル第2幕ということでね、
なぜカメラを止めてはならなかったのか、
はい、答え生放送ということでね、やっぱ生放送ってね絶対カメラ止めちゃいけないですよなんかさ、そのしばらくお待ちください画面も用意してたけど、やっぱりあれはダメですよね。うん、やっぱりどうしても制作者としてはカメラは止めないっていうのはもうなんかどうしてもそれを第一優先事項だからこそさ、あんなにこう裏舞台ドタバタするわけじゃないですか、
うんうん、
っていうのはやっぱり理由付けとしてすごいいいなって僕は思いましたね。
和牛のコント
漫才、
コント漫才、
うん、
漫才コント、
うん、
のようだったね。
なるほど、
完全に、
うん、そう、なんか、見る前に多少さんが先に見たから、うん、そういうふうに俺 LINE とかでね言われて、うん、そうかって思いながら、まあ、見てても確かになって思っちゃうし、ね、
もう次似たようなこと、この解説を次してくれるんでしょ、うん、と思いながら解説をしながらも、
うん、
なぜこういう映像を見させられたのかの説明と、
うん、
見ていたものは実は違ったって目の錯覚方式を説明するところに、
う
ん、さらに付け加えたボケが入ってくるっていうのは、
うん、
さっきまでツッコミだったのが実はボケだったよっていうところが、
なるほど、ね、
転換していくところがやっぱ面白いよね、
うん、そう、そうですよね。
だって普通に怖いなと思って、うん、なんか外でうめき声っていうか噛まれて、うん、この山崎俊介、お腹が弱い人が外に行って、
うん、
うーって言ってるところは噛まれてるやつじゃないですか、
うん、そうだよね。
そしたらなんか違った。
でも実際はAD かなんかにちょっとって言われるように言われてるっていうやつ
ですね。あとその監督が熱い話じゃないや、
うん、
ここの言い伝えがどうこうって話をして、
うんうん、
場をこうしっかりこうまとめてつないでいこうっていうところで、うん、この山崎さん、お腹が弱い人が、うん、ちょっと本当にちょっとって言って出てくるときに、
うん、どうしたって
監督もどうしたって
役半分ディレクター半分だよね。
そう、
うん、
の時は本当にこの言い伝えで行かれてしまった人みたいな。
そうだよね、うん、それもちょっと なんかあるんだろうなと思ったけど
、うん、でもなんか会議室のシーンのボケというかその種まきが全部臭すぎませんでした、
うん、
会議室のシーンが一番演技がもうちょっと皆さん上手なはずなのに、
あ
その水ダメなんだけどとかってやる、う
ん、
だからその会議室で
メールしたんですけどってやつね、
そう、う
ん、
会議室で詰め込みすぎで、
うん、
ちょっとこれがずっと続くと前半とのそのクオリティのギャップがすごいなっていう、その前半のホラー映画本当にこっちはホラーだと思って見てるぐらいの、
うん、ところどころ間時間があったしっていうところだよね。
そうだね、うん、そのホラーのところはね、
うん、
だから会議室のところで急にこうクオリティというか、
うん、
臭さというか、
うん、
次まだ何かあるんだろうなっていう意味での臭さとか、
うん、
ディレクターとメイク役の人がイチャイチャしてるとか、
そう、ね、うん、
まあ、あともう前半でさ、
うん、
この奥さんがポンってやってた、うん、メイク役やってたとか、
うんうん、
見てるから、うん、奥さんが家でアイス食べてるのとか、
うん、
なんか なんだよとか見てんだけど、うん、どうせなんか出るんだろうかって見てんだけど、うん、その臭さが全部その大きな振りになってて、
ね、うん、
後半にね、
うん、
カメラが横たわったところで、うん、腰が痛いなって言ってるカメラマンと、
うんうん、
お調子者の亀足ね、
亀足といて、うん、だから来るんだろ、うん、爆発すんだろと思ったら、うん、ほら見ろみたいなね、うん、まあ、志村後ろ感ね、
そうね、
は、うん、まあ、面白かった。
そうね、うん、あそこもさ、やっぱりこうなんかカメラマンと亀足の関係みたいなのも結構いいなと思って、
うん、
なんかこう結構私ならこうしますけどね、やらせませんみたいなのとか、うん、でっていう風に言ってて、結構なんかカメラやりたい亀足みたいな感じになってたけど、いざやんなきゃいけないってなった時は、うん、やっぱ結構こう躊躇したじゃないですか、亀足。
なるほどね、
うん、そう、ああいうとこ結構リアルというか、
うん、
なと思いつつも、やっぱりカメラを止めてはいけないからちゃんと撮るっていうのがリアルだなと、リアルというか、まあありそうだなっていう。でなんか転んでるシーンあったじゃないですか、追っかけてる時にね、
亀足の女の子はね、
そうそう、あれ、うん、ガチのカメラマンが転んだんですよね。
あ、そうだ、
そう、ガチのカメラマンが転んでて、でそれをその舞台裏、シーンでも転ばすようにしたらしいです。だガチ ガチハプニングをそのまま生かして、それこそ、うん、あの返り血を浴びたシーンがあったじゃないですか、カメラがレンズに、うん、で急いで拭くみたいな、うん、あれもガチのハプニング。
あれとか最初に見てる時に、うん、映画館でもう普通思ったもん、いやカメラは誰よってなんか見てるわけさあれもね、
うん、
あとなんか
だから二度と撮れないっていうね、
上下の光の感じがなんかこうキラキラキラキラってしながら、多分光の太陽の光の加減だと思うんだけど、
うん、
なんか変な光が入ってるところで、
うん、
なんかこの映像が全部カッコ好きに見えるみたいな、
うんうん、
なんかこう作りもん、今見てる肉眼で見てる映像じゃないっていうところを、
はいはいはい、
カメラで見てんだって感じが出てるところ、その後に血が入ってきたから、
うん、
いやだから我々の目じゃないんだってところとか、
一回しかもカメラ目線になりましたもんね、監督がね、カメラ止めないってやつ、
う
ん
う
ん、
そうね、
めっちゃカメラ目線やんって言ってる、ね、うん、シーンありましたね
そうね、で、私だったらこうやりますけどねーところで、
うん、
一回こうズームして、
うん、
こうウィーってこうカメラを回すみたいな、
うん、
そのインスタストーリー仕様の感じとか、うん、で、いやなんかそれどうなのみたいな、うん、そのプロのメインのカメラマンさんはやらせませんっていうところで、うん、あの娘の真央さん、
真央さん、
日暮真央さ
ん
が、
う
ん、あのその熱血テレビマンを目指す、まあ、プロデューサーを目指す、あ、ディレクターか、
ディレクターですね、
を目指す女の子が、
うん、
あのその同世代がこう急に走ったみたいなシーンで、
はい、
その亀足が撮り始めたところで、うん、おカメラ変わったって言ったら、
うん、
え、何このカットみたいな、カメラ回し、
うん、
ダサかっけえ
って言った時に、言ってましたね、
ダサかっけえ感じが伝わったシンパシーと、
うん、
それが許されるクオリティのゾンビ映画のチョイスはマッチしてて、うん、今回は良かったけどっていうところと、
そうね、
なんか笑ってしまったね、
その、うん、
いやなんか全部結果オーライやんけみたいな、
うん、
ゾンビじゃなかったらなんかいただけないかもしれないなっていうところとかね。
ちなみにあれインスタっぽいって感じなんですか、そのズームインアウトするのって。
あ、なんかそ最近っぽいな。
あ、本当ですか。あれなんか普通に俺なんかバラエティー撮ってるカメラマンのやり方だみたいな感じで、
あ、面白いね。まあ、じゃあ それが回って
ズームでキュッキュッキュやってるとかでちょっと笑っちゃいましたけど、
なんかこう無理やり寄って手ぶれ感ももはやいいみたいなね、
う
ん、
そうね、
うん、うん、まあ、でもウォーキングデッドとか流行ってると見るとさ、
うんうん、
普通に今まで喋ってた人がゾンビになって、うん、しかもこう、うん、ウォーキングデッドって見ててもまあ怖いんですけど、
うん、
でもそれが作り物だっていう目線、頭の中はどっかにあるから、うん、なんかこの人も人間なんだよな、ゾンビだけどと思ってるけど、うん、境目が見えなくなってくる怖さがだんだんあって、
う
ん、
なるほどね、
うん、あれこれ演技だよなみたいな、うん、感が途中でやっぱちらほら見えかけするのとか、
ね、うん、
あと酔っ払ってるおじさんの方がかえって怖いとか、
うん、
こういうおじさんあの変な踊り何だったんだろう、
ね、うん、そうね、あれもさ、アル中の俳優さん、細田さん、うん、もうなんかやっぱあの第2幕で見ると最初と最後って若干動き違うもん、
違うね、
実はね、
前半の動き、
うん、
あの縦に手をこうピーンって伸ばして、
うん、
なんかこうショッカーみたいな動きしてませんでした
あれやっぱりなんかよくよく見るとやっぱ酔っ払いの動きだよなっていうねあとあれがマジのゲロだったんだっていうね、
あ、そう
な
の、うん、あ、そうね、
そう、あの本当にゲロじゃないですか、うん、でもなんかマジのゲロを吐いてるってことで、その、うん、清山の山内さんが、うん、なんすかこれっていうっていうあれはガチのなんですかこれなんだっていうね、
うん
うん、あとそのアイドル、ね、あとアイドルの、ゆずきさんゲロ NG なんでって言ったら結果的にマジのゲロを浴びてしまったっていうね、
うんうん、でで
もそれもあんまり文句は言ってなかったけどね、
一皮浴びるんだぞみたいなことを、
うん、
一皮むけるんだぞこれでって、うん、あの劇中で言われてるところとかも、うん、なんかやったらやったら、まあ、ちょっとフェティッシュを感じるみたいな、
ね、そうだね、
うん、
うん、なんかあのそれこそ一番あの家族愛的なところでいくとさ、
うん、
一番あれ、まあ、家族愛じゃないか、一番最初のその来ないでって言ってるところで、
うん、
監督が顔本物をくれよって言ってたじゃないですか、うん、あれって娘さんも言ってましたよね、
そうだね、
ああ
むしろだその目薬、
そうそうそう、
なんか使っちゃダメですよ、ああ戦場なんですよ
ことアカシアさんまかと思いましたけどあのババアがって言ってましたけどね、
うん、弱たりベタかと思ったけどね、うん、
っていうところでさ、やっぱりこうどうしてもさっき、まあ、あの1本目先週のでも言いましたけど、早い安い質はそこそこでやってきてるけど、やっぱり本当のところ、まあ、もう完全にサラリーマンだから、
うん、
出さないけど、うん、本当のところはやっぱりどうしてもこう本物をくれよ 的なところなんだっていうので、うん、血は争えない感が出てたんだっていうね。
まああとお母さんはなんかこう演技が入るとこう止まらない、
ね、止まらないっていうのはね、うん、ありましたよね。やっぱりこう日暮れ D は結局あのカメラを止めるあのワンカットオブザデッドが終わっても、うん、また普通にあの早い安い質はそこそこの生活に戻っていくんだろうけど、うん、やっぱそういうディレクターも必要だからだろうけど、やっぱりこう思いとしては、うん、ああいうのをやっぱりこう いい思い出というか通過点になったんじゃないかなっていうふうには感じたりしましたけどね。
なぜなんか NHK みたいななぜ日暮れ D はそのままでいってしまうのかっていうことについては、うん、あの熱々ポイントを語る、うん、あの関西ババアのせ
いで熱々ポイントやでっていうね、う
ん、あれも今年の流行語だと思うんだけど
熱々ポイントね、うん、
あの後結構使ってるんですよね、映画見てない人にも、うん、あそれマジで熱々ポイントですって
俺も今度使うから
はぁって顔されるけどね何それ、
ね、でもさなんか結構イケイケのベンチャーとか使ってそうだよね、熱々ここの熱々ポイントね、
いやみたいなマジで熱いはあるけど、うん、熱々って繰り返すの後にポイントっていうのは、
うん、あそうか
なんかこうなんでいい感じに情けなダサいギャグっていうか、うん、アンサースポイントはっていうところから、うん、でもそれで語ってるあの現場には、うん、その こんだけてんてこまになってることは伝わってないわけじゃないですか。でだからこの金額で、うん、発注すれば、うん、この納期でやってくれるだろうという、うん、その上層部は常にこうだっていう示唆はあるわけじゃないですか、
はいはい、
だから、うん、こうして現場はいつも引っかき回されながらも、うん、テレビは毎日進んでるという、
そうそうそう、
どうですかテレビマン大崎、
いや本当その通りだと思います、
うん、だから変わらないんじゃないかと思
う、うん、そうだね、だしなんかそのツイッターとか見ててさ、結局なんか面白かったけど最後はなんかちょっといい話っぽくなってたからどうかなみたいな風に言ったりしてたんだけど、うん、してる人いたんだけど、うん、ただ単にいい話でもないなと思ったのが、うん、ワンカットオブザデッドを見てるそのサブ副調整室で見てる人たちの様子でさ、途中なんかもう完全にあれか女優がずっとキャーって言ってるところ、うん、でプロデューサーもスマホいじってたじゃない
あそうか、
うん、あれもやっぱりリアルだなと思ったし、
あでそうなんだ、
そうそうリアルだ、まあリアルだな、その
生々しいな、
ごめんそこでそうなんだって言われたらちょっとやめてくれいやだ飽きるじゃん結局ああいうのが来るとね、こう現場すげえ頑張ってても、でその終わってさ、まあ何のトラブルもなく終わりましたっつってすぐ飲みに行っちゃったりしたじゃないですか。
あなるほどね、
あやっぱりその現場とその上はやっぱりどうしても温度差はあるよねっていう、
だそれは映画を見てる人間からすると、うん、ディレクターと監督がの、うん、なんて役割の差が、うん、明確に分かんない人の方が多いかもって思った。
ディレクター、日暮さんのことですか。
まあ、今回出て監督に当たる人
日暮 D と、まあ、チーフ P
か、そう、うん、プロデューサーとディレクターか、
はいはいはいはい、
の違いが、うん、明確にそのスマホをいじっちゃう監督だと思って見てる人もしかしたらいるっていうか、今回映画じゃなかったら、
ね、確かにチーフ P となんか現場の LINE プロデューサー、
ね、LINE プロデューサーと監督の違いか、
う
ん、
そうそうそう、
は明確に分かんないから、うん、普通は制作側は熱いもんだろうと思ってる人の方が多いと思う、
うんうん、やっぱどうしても LINE プロデューサーやっぱ意思決定をする人ってことだもんね、うん、だからこう中心しましょうみたいなことを
言ったりする、すごいよね、うん、だ止めていい側の人だもんね、
そうそうそうそう、
だから企画を持ってきた、だからその人はこの企画面白いからバラエティ魂が強かったら、いやいや何が何でも回した方がいいっしょって、うん、言う側の方じゃないやんけって思うよね、
じゃないでしょ、
じゃないですか、
じゃない人もいるでしょだってさ
現場は違うんですか、
そういう言い方嫌じゃんそういう言い方ダメじゃん違うんだよ、なんかさ結局その、まあ、テレビでも映画でもそうだと思うんですけど、うん、これやりたいって入ってきてもさ、その俺これやりたいんですって思ってる番組って全番組表の1割にも満たなかったりするわけですよ。
それはそうだよ、
まあ、ゴリゴリの笑いやりたいって人もいるし、うん、こう超シリアスなドキュメンタリーやりたい人もいるかもしれないけど、うん、大体それってこうほんのちょっとなんですよ、うん、っていうことは夢を持ってきて入ってきた人でも、うん、できない人の方が大多数なわけですよね。
いやまあそれはどんな仕事もそうだし、
ね、うん、っていうのが日暮れ D であり、あの古沢 D、うん、あ P でも
だから別に俺は今回ゾンビじゃなくてもいいけどって思ってた人かもしれないし、
そうそうそうそう、まあゾンビチャンネルのプロデューサーになっちゃったからね
ゾンビチャンネルって
そうそう
そう、うん、贅沢なチャンネルだな、
だからこそ作品より番組ですって言っちゃうね、
うん、なるほどね、
そうそうそうそう、
うん、
やっぱりこれテレビ側の物語な感じしますけどね、
よく映画監督で撮ったなと思うけどね、
ね、もともでもずっと映画だよね、
そうだね、
上田さんはね、うん、
でもテレビ映画と映画テレビが流行ってるからこそ、うん、そこで面白さを見出す方が、あの映画見慣れてない人が見やすいところにいい感じで入ってったのか
もね。あ、でもテレビ映画ってテレビ局映画ってことですか？じゃなくてテレビをテーマにした
い。テレビを普段見てる人たちにとって、はい、テレビの制作現場とかでお仕事もの、うん、普段見てるものの裏側を見て、そ、ね、うん、その基本みんな今から映画を見させますよってところじゃないってところを裏切ったのは、うんうん、普段映画を見ない人にとっても見やすいのかも、う
ん、ちょいちょい見かけたのはさ、なんかあんまりカメラを止めるのは面白くなかった。で、なんでか考えてみたら、なんかあんまりそのバラエティが好きじゃないんだよなみたいな風に言ってる人もいたりしたんだけど、うん、どうなんだろう、それはちょっと違うんじゃないかと思いましたけど。
まあでもキャノンボールをなんか好きじゃない人は見ないとかね、ちょっと行き過ぎかもしれないけど、なんか別にその笑いが1ミリも分かんない。
あ、
だその裏側のドタバタ、
うん、
だ三谷幸喜も好きじゃないと思う、その人は。
ああ、なるほどね。
三谷幸喜とか、なんかその、うん、劇場が始まるまでとか演劇が始まるまでの裏側とか、
うん、
ハッピーフライトとか、は
いはい、
そのフライトするまでの裏側で、うん、なんか全員でこれ実あの事故がないか部品を探して回ったみたいな、うん、実は子供がポッキーに入れてたみたいなとことかのなんかドタバタを見て、うん、なんかそういうお笑いとか、
あ、
でようやくその舞台上は綺麗に整ってますとかっていう話のハラハラみたいな笑いがあるけど、う
ん、だ完全に娯楽映画だよね。なんか全年齢、まあちょっと血とかはあるけど、うん、全年齢向けの娯楽映画ではあるなっていうふうには、うん、
だそこはクリアできるかどうかぐらいの、うん、あの怖さの生々しさはあったよね。
そうそうだね、
うん、
キャノンボールの話ありましたけど、うん、あの富士、あの水曜日のダウンタウンでおなじみのね、うん、藤井健太郎さんがこんなに褒めるかってぐらい絶賛したんですけど、うん、まあ、それも納得だなっていう感じの映画だよね。
だからやっぱお笑いというか 人がなんか面白いと思うものに関しては、うんうん、見てるものに対して見方が変わった瞬間がやっぱ面白いのね。
あ、はいはいはい、
今まで見てみたものって、うん、なんでこんなことしたんだ、うん、ああこんな裏には面白いことがあったんだ、うん、あ、面白いことじゃなくても、ああこんなに違ったんだが振りになるわけじゃないですか。
そうね、振りと落ちですからね、うん、なんかそのなんかあれだな、構成っていうか、うん、その構造でこうスケール感を出すみたいなの結構藤井さん結構好きで、うん、そういうことクイズ正解は1年後も
ズレ漫才じゃないですか。
ズレ漫才っていうか金をかけられないんだったら時間でスケールを作ろうっていうので、
なるほど、ね、
そう、年始に予想を取って年末に答え合わせの妄想ですっていう、うん、だからあの答え合わせっていうところでは同じだよね、カメラと。だからね、年末あたりにね、うん、カメラを止めるな
特
バラエティ版、うん、絶対企画と出すと思います。藤井健太郎さん、
もしやらなかったらおしゃべりもらしてやったらいいんじゃないですか。なんか1年越しぐらいで。
そうですね、
うんうん、ラジオを止めるな、裏側が全然わかんないですけど、
でもさ、ラジオを止めるなって俺28時間俺らやったからもう全然止まってなかったよあの時、うん、
いや、まあ、止め
ちゃった、止めてたか3時間ごとに止めてたね。
で、7分の曲かけて満足したんだから。
そうね、
トイレ行ってくるとか、うん、あとこれそのさっき
トイレの時は本当びっくり、やばかったなあの時、
うん、フリーレっていうのあったけど、うん、その意外とこのイケメン俳優役はイケメンだったとかさ、
うん、あ、そうね、そうそうそうそう、うん、そこ良かった
とか、
う
ん、この山の内さん役、
ひ弱な人ね、
ひ弱な人、うん、ゲロ吐かれちゃった人は、うん、前半では、うん、なんか普通のなんかこう、え、何してんすかとか、
うんうん、
その、まあ、あれはアシスタント役 AD っ
ぽい、ね、AD かな、
うん、役でいて、AD、腕食われてあーってなってる感じの役、うん、まあなんかちょっとイケてる兄ちゃんっていうか、なんかこう、うん、現場の役、
うん、
あのなんか歌手っぽいな、某歌手っぽいなと思ったけど、
誰だろう、
ん、なんか高橋さんっぽくらいですか。
ああ
まあいいや、なんかだから
ん、
だから余計に、
うん、
なんか霧島っぽいなと思ったんだけど、
確かに明日はきっといい日になるって感じですもんね。
が、うん、あの会議室のシーンでは、
うん、
なんかこのおどおどしたし、
めっちゃおどおどしてたよね。
だからその全部に、
うん、
そのメイクがついてるから、うん、あのゾンビメイクがついてるから、そこも振りになってんだと思った。
なるほどね、
あ、こんなに違うんだみたいな、うん、裏側こんな人なんだみたいな、
うん、
ところとか、まあ、このお母さんのね、
うん、
あのはるみさん役、はるみさんとかね、
うん、
もう特にそうだったけど、なんかそういうのはあったね。
そうですね。あとなんかその
熱々ポイントのディレクター絶対今度出るよな。
出る、
出ても笑っちゃうもんね
でもしかも
顔の作りどうなってんの、
俺この竹原なんか、あ、この人はなんかどっかで見たことあるなと思ったんだけど、全然思い違いだったんだよ。カメラを止めるなが映像先にデビューされてる
見たはずがないよ
見たはずがないんですよ。
見てるとしたら、
誰だぜお前、
お、すごいなこの人、金融機関の営業をやって裁判所で勤務して、でカルチャースクールで落語を
習ったことをきっかけに表現の楽しさ
に目覚める。でそこから
目覚めた瞬間の顔絶対ポンってなってるだろうね、
うん、こっちがポンかって
、私の熱々ポイントはって本当に生の口癖かもしれない、
うん、熱々ポイントはって言って、あ、いやなんかバラエティで受けてる、それこそあれだな、みんなでなんかしゃべくりセブンとか出そうですもんね、うん、みんなでね、
そうね、
なんかそのでさっき、なんかイケメン俳優が本当にイケメンだったって言ってましたけど、それあれだよね、うん、組体操のシーンだよね、
うん、
組体操のシーンね、最後この神谷さんが入って、うん、完成したっていうのがあったじゃないですか、うん、でもあの組体操のシーンも実は熱々ポイントで、うん、本番までに完成しなかったのって、
本番まで
に、だからこれ宿泊先でねこれ練習してる風景なんですけど、
はい、今パープがありますけど
一度も成功しなかったのって、
ああでこれ結構高難易度のさ、
そう
今なんならちょっとこれ子供じゃできないやつですよね。
で、15秒間やってたじゃん、うん、あれはもうみんなガチの顔だったの。もう15秒間本当に、うん、保たないといけないっていう、
ゾンビのカラコンしてるからよりね、
そうそうそう、
酔っ払いも頑張ってたもんね。
そう本当に大人が本気、ただただ大人が本気で組体操やってる映像だったんですよね、うん、
ドローンかなんか飛んのかなと思ったんだけどね。
そうね、
まあ、演出上もね、
うん、
組体操ってと思ったけどね。
でもさ、あのシーンってもうだって でもあそこででもドローン使ったらもうなんか違うんじゃない、だってあれクレーンが壊れちゃったから、
そうそうそう、だからなんか誰かの私物でとかね、
あ
けどそこにはまた、まあ、一個こう映画の中のさ洒落というか、
うんうん、
その娘役のこの真央さんが、
うんうん、
映像を撮りたくなったきっかけとして、うん、お父さんに肩車してもらってカメラを回すところがあるってところを、うん、こう台本に挟んでたっけ、
なんか台本に挟んだね、
ところから、うん、この撮れたよみたい なんかやっぱりこれがなんか成功の鍵だったみたいな、
そうね、
まあ、ベタではあるけれども、
うん、
普通にグッとくるシーンで、
うん、
なんか娘と父親のこういいシーンだった。
ベタだけどもやっぱりあそこまで来たらもうベタが一番だなって思いますよね。
そうね、でちゃんとこの映画のオチというか、うん、親子でこうみんなでなんか一つ作る、まあ、お仕事ムービーのさ、
そうね本当に、
だからもうオーシャンズイレブンに近いんじゃないですか、
そのまかれ方だ
よね。まあ今オーシャンズエイトやってますけど、
そうだね、でもなんか本当第1幕見た時になんか最後のシーンなんかちょっとカメラなんか上から撮るの結構ぎこちないなと思って、なんか本当腕をピーンって伸ばしてるのかなと思ったりしたんだけど、
そう
あの伏線がねクレーン壊れてたから組み体操だったんだよっていうところで、うん、伏線回収されたのが本当気持ちよかったですね。
上に上がっていくところは、
うん、まあ、超ぎこちなか
った、うん、そうそう、
でクレーンで一回撮ったのもあったじゃん、そのあいけますねっていうところで あれ超滑らかだったじゃないですか。
ああそうか、そうだ、うん、からその見方が、
うん、
なんか不穏だったからなんか変な笑い方するホラー映画
とし
か見えなくて、
まあ、それもちょっとあったよね。
あんまりその裏側でどうやって撮ってんだろうをその一番最初の時は考えてないから、
そう、ね、
私はね。
でも確かに、でもあそこ普通になんかゾンビ映画としてクレーン使ってたらあんまり怖くなかったかもしれないね。
なるほどね、だからなんか変と思って、
そう、ね、
視点が人間が撮ってるっていうなんか違和感すごいついたし、
うんうん、
カメラ回ってるし、
うんうんうん、
ちょっと、まあ、薄笑いできるぐらいのホラーで見てたのに、
そう、ね、
最後グンって上がったから、
うん、
なんか神の視点みたいななんかあるじゃないですか、
うんうん、
映画における、うん、その第三者の視点になったから、
はいはい、
本当 その呪いじゃないけど、
うん、
その最後の終わりの総置的になんかちょっと違和感だったけど、
うん、
まあ、それが組体操だったみたいなね。
そうね、組体操だったんかっていうね、あれは
組体操で何か撮るってさ踏ん張るみたいな、なんか両津勘吉的笑いよね。
そうだね、
あんまない
こち亀だ、
うん、こち亀の
こち亀だよ、カメラを止めるな、こち亀説、
カメラを止めるならこち亀説あるね。こち亀も何かさ、
うん、
新しい万博やりますとかさ、
うん、
なんかこうあそこの下町でさ、
うん、
こういうイベントやりますみたいな、うん、花火大会やりますって時に花火が裏で上がっちゃってみたいな、
うん、
で亮さんが駆け回って、
うん、
下町の親父のかなんか花火をこうかき集めて、
うん、
下町の花火の夜空は亮さんが守ったみたいな、
そう、ね、
なんか裏では本当亮さんが爆発しながらも
あーとか言
うよね、やりながらも、
う
ん、黒焦げの亮津が川から出てきて、
う
ん、なんかこれでみんなの笑顔が生まれるんだなみたいな、ちょっとこう、うん、熱いこと言って終わるみたいな、
ね、別にお前黒焦げなりそうなかった
のなかったみたいな、
多分これもね37分ワンカットでやるぞみたいなことを言って言ってたか知らない、わかんないけど ラサール声でねやってたかもしれないですけど、
中川さんの企画でね、
そうね
お前は熱くならないんです
よありますよね。いやでも本当いろいろね、熱々ポイントまだまだありますけどもね、
まあ、でも我々の今回の結論として、
はい、
カメラを止めるなは、うん、こっち亀説
ということでねですけどね、あと何かありますか、言いたいこと。
まあでもそう、これは
映画もう一個いきますけどね、
映画を見終わった後に、まあ、言われていたことで、う
ん、はい、
まあ、上田監督が今回これで大ヒットしてて、300万で超興行収入、
ね、メガ
ヒットって言われてて、
うんうん、
だから
10億いくかもしれないって話あるよね。
今まあ4超えぐらいですよね、
うんうん、
まあ、でももう47都道府県でやってて、
ね、すごいよね。
であの東宝で始まった日なんか、うん、新宿で9回8回9回回して
9回回し
日本全国にすると1万人ぐらいが見てるっていう計算で、ね、全部埋まったら
新宿はそこで27時スタートとかありましたからね、うん、すげえなと思って、
まあ、でもその感じもインディーズっぽくて、なんかどうやってもなんかさ、うん、どう見てもなんかそれっぽいって言わせちゃうような題材は、
うん、
いいよね、
うん、
ミッションインポッシブルは朝一からなんかちょっと疲れちゃうしさ、そう、この感じもなんかインディーズだからまあ見てもいいかと思うけど、
いやだっておかしいでしょ、だってさ、そのケーズシネマとかでレイトショーとかやった時はさ、大田村さんもおっしゃってたけど、うん、朝一で並んでレイトショーを見るって言ってましたもんね、
うん、
朝一で並ばないと買えねえみたいな、
そういうのは分かったから、むしろそうじゃないと見れないような映画なかなかないから、
そう、ね、
自分はもういつでも 見たいと思ったから、
うん、
なんか普段見ない人が見るんならそれでいいかと思ってなんか後回しにしたけど、
うん、
まあそうそう、それで今後、
うん、
この映画監督とか、
うん、
是枝さんもこの間万引き家族で、
うん、
助成金問題がありました。助成金問題って言うとなんか黒い話みたいだけど
不正受給みたいな話
が違いますか、何にも黒くも何にもなくて、映画っていうのは撮るときにクラウドファンディングとかやるように、うん、この世界の形もそうだし、今回もそうだけど、
うん、
やるようにそういう何かしらこうお金を見ながら一旦集めて、
うん、
で、まあ、バックするみたいなのはあると思うんだけど、
う
ん、
そうい
うの知らない人が国から金借りてるのに何言ってんだみたいなことを、うんうん、まあ、何言ってんだって話なんだけど、今回の件を経て、うん、まあ、そのより大きいバジェットでできるのか、
そうね、
か300万でこんなウケる映画を撮れるんなら、うん、若手の監督には300万ぐらいがちょうどいいんだろう
とさせ
る、
そう、ね、
テレビ的発想って言ってる人がツイッターでいたんですよ、
うん、
どうせ こういう監督でこのぐらいで面白いことできるんなら、うん、今後も面白いことをこのぐらいできんだろうって言っちゃうような輩がいるだろうみたいなことを言ってて、
さすがにどうなんだろうな、でも
それがまさにこのテレビの中じゃないですか、このカメラ止めるの中の話じゃないですか、
そうね、
でなんか日暮監督みたいになっちゃうのは悲しいなと思って、
うん、
だからこれでまあ有名女優、有名俳優、
ね、
まあ、モデル、芸人が、まあ、そこそ次のステージでこうバジェットできるとかね、
そうね、
だといいけどね、
うん、この、 女優役の秋山優月さんはもう明確にこの作品で売れたいって言ってらっしゃるらしいですねやっぱりもともとアイドルだったから、やっぱそこがハングリー精神がね、
ちょっとモテ期間があるなんていうのかな、演技というか、やめてっていうあたり の、 この感じとかね、うん、ドラマ版のモテ期見てる時の気分にちょっとなりましたけど ね、
この亀梨役の人ももともとご当地アイドルだったんですね。
そうなんだ、
やっぱアイドルのセカンドキャリアみたいなところねちょっと絡んで
ます、ね、アイドルのセカンドキャリアゾンビに行きがちね。
ああもうそれは本当にそう、
うん、
もう3問目もちょっといきますか、ね、ということで、一旦とりあえずカメラを止めるな、
2回目で、
はい、
まあ、結論が1つ、まあ、出たのはもう一回確認すると、
はい、
カメラを止めるなは
こち亀説ということで、
はい、
また来週です